始まりました。ザ・ノイジーズ。ね、インテリジェンスに、そしてアダルティにお届けするというネットラジオでございます。今回もお届けするのは私、レスコと北山と。
パッキー小林と大輔です。
お願いします。前回ペプシマンいましたからね。もう困りましたよ。
ペプシマン。
なんであんなの流行らせようとしたんですかね。
かつてのシルバーサーファー、シルバーサー
ファー。あれでなんか映画みたいなの作られたんでしたっけ、ペプシマンの。
なんか長めのなんかそういうのありましたよ ね。ちょこっとね、
うん。ゲームもありましたよね、うん、ペプシマン。
UFO の映画ありましたよね、カップ麺。あれはなんか役所版のドラマ、うん、ドラマ、うん、ありました。デーブ・スペクターとか、
ね、あれ
揚げ玉ボンバー、
あった
揚げ玉ボンバー、あった
マイケル・トミオがどこに消えちゃったんですか。
いや、いまだにね、これですよ、あの人は。4人ぐらいいる
ん
でしょ。
いや、だからなんかそれの話始めてからどんどん消えていってませんか。でも画面上から
FM はやってんじゃないんですか。
いやいやいや、
そうなんですか。そういえばあれ、マイケル、マイケルって言って、あの人どうしたんですか、なんか。ああ、芸人さん、芸人さん、はいはいはい。いや、
そんなん言ったらもういっぱいいないですよ。
だってあのほら、社交ダンスで自転車泥棒して捕まった人なんでしたっけ。
誰、
あの芸人さんで。
そんな人もいるの。
え、そもそもマイケル。いや、その人はね、なんかでも横文字だったと思う。
マイケルって言ってな
かった。この間でもほら、女子高生の制服盗んでた人が保釈されましたよね。
あ、そうなんですか。
うん、出てきましたよね。もうなんかこの度はすいませんでしたっつって。
誰か面倒、あ、なんだ、大川工業の社長が面倒見るとこなんとかつました
っ。あ、そうですか。
大川会長。
もう、
あ、じゃあじゃあじゃあ、あの、なんだっけ、あのワイドナショー、松本人志のあれに出たんですよ、大川会長が、
はいはいはい、
それで、あれどうとかなんとかって言われた時に、いや、来るならいつでもとかなって
ます。来てもでもね、あの、特に大川会長はメディアに持っていく力がどうか分かんないですからね。とりあえず来るなら、うん、っていう感じだと思いますけど、今回語りたいのは、前々回ぐらいにも語りました、アラクレナイトの話を。
はい、はいはいはい。湘南爆走族という、
はい、の、まあ、あれ湘南爆走族の
なんでしたっけ、なんかついてます。
セルフオマージュ作品なんですか ね。あの湘南爆走族で書いてたやつをさらに未来に、ね、なった吉田さとしさんが、まあ、もう一度湘南爆走族をもっとかっこよく書くとしたらこれぐらい俺は書けるぞみたいなんで書き出したやつなんですけど、あの前回語った時に僕はあの黒い残響完結編だけを語ったんです。うん、要するに前日譚みたいなやつですねがあって、それが秋田の方から全20巻で出てるんですけど、それを読んですごい面白かったんですよ。
あれキャプテンじゃねえや、少年画
報、本当はあの少年画報社の、キングでやったんですけど、それが雑誌を写してあのヤングチャンピオンでやってたんですよね。でそれの話をしたんですが、それがねなかなか面白くて、大鳥大吾っていうのが主人公なんですけど、もともと花鳥風月っていうね、
はいはいはいはい、
ただのその喧嘩だけをしてたチームの一人やったんですけど、もう体もほぼボロボロで引退手前やったんですけど、奮い立ってねコブラっていう暴走族に入って、うん、あの頑張るって話なんですけど、
頑張らなくていいよ、だから
一戦ごとにあの喧嘩屋としての古傷がねどんどん強くなってって、仲間たちもねどんどん俺先に抜けます、あの大鳥さんあとは頼ますって言ってどんどん消えていくっていうね。
あの変遷が言っていいですか、暴走族の変遷が、はい、僕らが知ってるあの革ジャン着て、ええ、あれをやってるやつら軒並み特攻服着た連中にボコボコにされてたん
ですあ、そうなんです
か。だから要はクローズとかで出てくる武装戦線みたいな
や
つじゃないですか、ああいうやつらはもう袋だったんですよ。
あ、そうなんですか。
本当に、
本当の湘南は
湘南というか、まあ神奈川のね相模原からこっちから
とかね。あ、そうなんですか、
うん、ほとんどいなかったですから。
いや、それでね面白かったからもう一回その電子書籍で荒くれナイトと荒くれナイト高校、爆走編かっていうのを読み直したんですよ、うん、で全体で見たらこれすごいなと思って、まずその荒くれナイトが全28巻、荒くれナイト高校爆走編が11巻、そしてその後荒くれナイト黒い残響完結編が全20巻っていう、すごいですよこのサーガ。
ペリーローダンに比べれば全然ですよ。
何ですか、
ペリーローダンシリーズに比べれば、
だから分からないですよ。
そうですよ、ペリーローダ
ン。SF 好きだし、ね、
ペリーローダンシリーズってどれぐらい続くんですか。
ググってください。
あれですよ、グインサーガとかと変わんないし。
あ、もうそんな長い
あれも子供ですよね。 まあすごい60巻ぐらいあるんですね。
そうそうそう、全部読もうと思うとね。
小爆とは明らかに違うところはやっぱアダルトですよね。
アダルト、
ね、で、あのその主人公の描き方がもう完全に江口洋介は童貞でしたけど、
はい、
今度逆転しちゃったんで、うん、完全に女好きのセックス狂いなんで主人公が。だから
嫁さんと出会うまでに99人切りやってるんですよ。
マイケル・ダグラス並みに、
並みですね。
でところが99人目で嫁さんと出会ってしまって、うん、最高の女と、うん、だから目指せ100人で頑張ってたんですけど99人目で止まってるから、うん、あの100人目が出てきた時にもうずっと手にバイブ持って出てくるんですよって出てきたなって。
であのお得意の吉田先生のお得意のこういう絵ですよ。
そうそうそう、ピロピロピロピロピロピロピロって言ってね。そういうような、まあ、基本だからギャグ漫画なんですけど、うん、まあ、前々回でも語りましたけど黒い残響があまりにもリアルすぎたんで、あの僕はビビったんですよ。え、こんなギャグないのみたいな。
だからあれはあの、うん、バッドボーイズ のグレアとか、
はい、
あのバッドボーイズの先生描いてる一連の漫画があるじゃない
ですか。田中先生
ですね、うん、あの影響ですよね多分ね。
多分それを見た上で、うん、あの本当にね喧嘩したら、うん、みんなボロボロになって引退していくよっていうのを描きたかったと思うんですよね。
バッドボーイズのグレアの方ちょっと笑えないですからね。
笑えない、
笑えないですからね、
うん、もう大体グレア犯されるシーンとかね、うん、そんなばっかりですから、
うん、あの、うん、僕もあんまり言えないけど、うん、知ってるしとかと思うとこあるから、うん、ありますから。
僕もあれ見てから広島の族怖いなと思って、うん、あれ広島なんですよね、うん、グレアとかね、うん、バッドボーイズの広島のね、広の字が難しい広になってだいたい危ないですよ。あ、
広島統一、
そうそうそう、やばいって、はい、もう一度広島連合って言い出すと、あーってドキドキ。
だってね、室井さんはほら広島に飛ばされるじゃないですか、うん、覚えてます。室井さん激務ですが、
あ、なるほどね、
激務ですが、
あ、大捜査線、
あの踊る大捜査線で、
うん、
杉良太郎が行けば問題ない
です。あいつの名前
ジューちゃんですから、
ええ、ポリスメン、ええ、ボーンって。
俺は砂丘の上で10手を買うね、やってる方がいいですけどね。
あ、そうですか。
ピーン
ピーン
だね
の
ね、
そっちの方がいい。
乾いて待ちのことあれがない。あっちの方がいいですね。
そうか、
良太郎は流し目ですよ。
やっぱダメですか、合気道で顔を渡すとダメですか。
オープニングの最後のセリフは江戸の来るひょですよ。そりゃあれ子供っておーって思いますよ。なんか
でもでもあっちもいいじゃないですか。戦って戦って、
いや、あれは再放送されない、
あ、いつ
迷いがあるからね。時代劇のがやっぱり迷い、もう悪はもう全部鉄拳制裁ですから、ね。
ククひねって投げて、
あ、もういつもね、伊藤四郎が隣に住んでる右門取り物長って僕好きなんですけど、伊藤四郎いつも、あ、また右門の野郎動きやがったっつってあと追いかけていくんですけど、いつも見失ってますから、あれって
江戸の黒表を見て、あ、何しっけ、あの何っけ、あ、最後、あの最後はよよよいで終わる。
ああ、あのだから梅雀のお父さん、梅雀のお父さんですよね。
めでてえな、
へいに、
これがなんか陰と陽だった。
でも大江戸捜査網じゃないですか、大体みんなの杉良
だから。杉良だから最初だけじゃないですか、杉良って。
ああ、そうか。
水戸黄門も最初だけだし、大江戸捜査網も最初だけですもんね。
大江戸捜査網なんてもう最高ですよ。
パパパパパパパパパ、
もうブシュワ。
あの大事ね、死して屍拾うものなし。
拾うものなし、それ2回言いますからね。死して屍拾うものなし。
僕だ、大江戸アンタッチャブルですけ
ど。あの、それシャインデルもう一度副大でしょ。
あの顔の四角いあの俳優さんなんて言うんでしたっけ、大江戸捜査
も。あの こんな髪型してるんです
。佐川さん、
あ、そうそうそう、佐川哲郎、うん、
あのアニメの
初代ゴルゴ13の声
で。
アニメのね、立ち広しじゃなくてね。
あれ、女性がちょっと何人か変わりますよね。梶芽衣子がやってる時もありましたけど、あれもよかった
です。もうね、今梶芽衣子って言うとみんな鬼平犯科帳ですもんね。もうだって白雪姫とかね、サソリっていう人はもうマニアだけですからね。
白雪姫は尺夢か分かんじゃうから、ね、
あー、あー、おいきなさい、それスカイ。
あ、そうか、あれも樋口さんでしたね、
あの頃まだね、やっぱこれからっていうところでまだちょっと途中で少し余儀っていうか、うん、遊びみたいな感じでしたからね。
言ってましたよ、河合さんの音楽使うと全部教え映画になっちゃうんだよね
でしょうね。
河合さんの、ね、サウンドトラックね、いい感じで眠れるんですよね、聞いてると。
あのね、おしいさんの実写作品はもう軒並みダメですよ。 ここですよ、一瞬でこうですよ。
スカイクロラサウンドトラック最高ですよ。もう
スカイクロラだけど嫌いじゃないですけどね。俺
なんか新聞畳んでるんです
よ、ね、あれだけが極端にラブを突出させましたよね。おしりさんにしてみればですよ。
ラブなの
してみればですよ。
そうです。
でもね、またしばらくすると普通の生活戻れますからね。なんかやってんだ
って。しまいにこの折ってるインクを書く、書かない、にじむで喧嘩になったって、だってあの、なんだっけ、あのアニメーターの方と言ってましたよ。はいはいはい、うるせえよっつって。
まあでもね、キチガイがいなくなったから、やっぱ、日本映画やっぱ予算を覆せるようになってきたんですからね。
そうですかね。まあ、とにかくね、荒くれないとの話に戻っていいですか。あ、すみません。よかですか。うん、だから、その。
ベッキー
関係ない。
はい、どうぞ。
あ、そう、したら、もうみんな世間的にファンキー加藤になったから。
あ、そっか、
僕今グノシーニュースファンキー加藤しか来ないから。
そうか、うちの近所のあの子か。
もうね、
はい、荒くれないと、
はい、荒くれないとね。あの、ぜひ湘南幕相続しか読んでないっていう人って結構多いと思うんで、あの、読んでもらったらかなり面白いというか、その以前の湘幕っていうのは、あの、よくそのなんで5人しかメンバーがいないのに湘南最強になれるのかとか、ハテナな部分が結構出てくるんですよ。まあ漫画やから別にいいんですけど、しかもその敵が地獄の軍団っていうのが出てくるんですけど、それもそんなにね、かっこいいのかなみたいな、ちょっと分かんない部分が。
あ
の、
明らかに、
うん、
12巻、1巻ぐらいから、
そうそうそう、
漫画のテイストが変わっちゃうんで、
そうそうそう、最後の方はね、そうそうそう、最後の方はちゃんと地獄の軍団もかっこいいし、
うん、
構想を経たね、小学のメンバーもね、すげえ光ってきて、うん、メンバーの個々のあれも出てくるんですけど、うん、最初の巻の方結構ね、
そうです、
ん、
横須賀ハッスルジェットのあのあたりから徐々に変わってきちゃった
6巻ぐらいか。
でアニメがあったじゃないですか。
ありました。
で、あれでもちょっとね、あの、なんだ、あのゴンダのあのボクシングのやつとかもあったんで、はい、あと江口のその、あの、彼女じゃなくて好きになるよその学校の女の子
も、ね、
うん、ああいう恋愛のあれもあったから、うん、ちょっとね、内容がちょっと少し変わって、やっぱ吉田先生の中でこうギャグ漫画じゃなくなっちゃったんでしょうね、う
ん
う
ん、いい変換があったんですけど、うんうん、あの、荒くれないとは最初にちゃんと設定考えれましたから、うん、だからそこがすごいいいなっていう、その主役のゼンバナイトっていうのが所属してるリンダっていうチームが何人いるかわからないっていうふうにしてるんですよ、うんうん、だからそのリンダの一側面、リーダーの周りにちょこちょこ出てくるメンバーが出てくるだけで、本当のリンダは実はすげえいると、
うん、最初のルパンのルパン帝国み
たいな。
そう
で、今で言うとマーベルのシールドです
よ、うん、だからすごい実はいる。しかも裏リンダって呼ばれてる、あの、他のところを、あの、暗殺的にガンって倒していくだけのリンダがいるんですよ、実は。
あの辺がね、うん、今のリアルなギャングものっていうんですか、
そう
あのみんなが好きなあのクローズとか、あの辺に近いんじゃない
かね。うん、そうですね、うん、だからそれを裏リンダを統率してるマキっていう、まあ、頭脳の、うん、まあもうね、黒いコンピューターがいるんですけど、白髪
でしたっけ、銀髪でしたっけ、
銀髪じゃない、まあ、黒は黒なんですけど、うん、ちょっとこうつなぎの着方が違うやつがいるんですけど、だからそいつとかが最初は潜入で入ってるんですよね、他のチームから来て、あの、リンダを潰そうと思って中に入ったんやけど、リーダーであるその前場に惚れてしまったんで、
うん、
もう忘れてたんですよ、昔動かしたやつらのこと、
うん、
そしたら昔動いてたやつらが、ようやく俺ら来ましたよ、マキさんって。もうこれであとあなたがリンダをキュッと潰してくれれば俺たちの帝国ですよって言ったら、あ、そんな話してたなってすまねえって。俺はあの、もう終わりだみたいな。
放ったね、
そう
配下たちが。ずっと眠って、だけどずっと活動してたんですね。
そう、中華街の方にね、放ってたんですけどね。あいつらがね、すげえ育って帰ってきちゃったんですよ。
ねえ、忍者のあのね、
草みたいな、
そう、
あれ困っちゃったみたいな。忠実に俺たちやってましたよって、前みたいな、マキさん見せてくださいよって言ったら、もう前の俺忘れちゃったんやって、ごめんみたいな。そんなマキさん見てんじゃねえんすよって。俺に命令してくださいよ、かつてのようにって。あれは泣けましたね、あいつらのあの草活動が。すっげえ頑張ってましたから、もう横浜でいっぱい構想して、血で血をね、争いながら、ようやくその信頼のおける、まあ、あの、夜行中っていうグループがあるんですけど、夜行中のナンバー2にまで上り詰めたんですよ、そいつは。すげえ頑張って、 でようやくナンバー2、マキさんもナンバー2、ここでバーンと上を倒したって、俺らで連合組むんすよ、夢の連合ですよって言ったら、うん、まあ、俺も今興味ないねんっていう、あのね、あの回は泣けます。
その前にあの牧野と前場のくだりあります
からね。ありますあります。
あります
からね、だからね、そういうとこもあるんですけど、だから高校爆走編は今まで読んでなかったんですよ。で今回電子書籍で初めて読んだんですけど、それをね見たら、それはそれでね、また違う初代とか2代目とか、まああとコブラですね、
はいはいはいはい、
の方の伝説がいろいろ出てますから、
まあ、あの小爆でいうとゴンダですよね。
そうなんですけど、あのこっちはイブ・コイジローってやつが出てきますけど、またねイブがねすげえかっこいいんですよね。
童貞臭プンプンですから
ね。プンプンですからね。
逆なんですよね今度ね。
でまたねイブはイブで、その最初は実はリンダに入ったからです、はいはいはい、中学卒業したら。でなんとかリンダとかにツテないかなとってツテを探してたんですけど、その時にコブラの2代目の大鳥頼んですね。で大鳥に、あのそういうのはこう、そうやって入るもんじゃないって、そういうのってずっと自分で探し続けるもんだろうっていう一言にガツンってやられちゃって、そうか、かっこよさは探し続けるもんなんやってなったから、コブラに入っちゃうんですよね。でコブラのリーダーに上り詰めて、上り詰める頃にはもう双璧になるんですね。湘南の双璧になる。
おめえはタンコブなんだよ、頭の上の。
そう、あらいいです。だから前場のことをね、あの前場って呼ばないですから、ずっとイモって呼んでますから、おいイモっつって、
うん、ピロピロピロピロっつって
でたまにあの殴り合うんですけど、もう互角ですよね、あの辺の戦いが。だから昇格にはちょっとなかった、まあ、昇格っぽ
い
みんな位置関係にはあるんだけど、
う
まい作り方がある。
そうですね、そうですね。
であと人間関係もうまいし、うん、特にその草とか裏で動いてたやつとか、
うん、あれがもうなかったですからね、昇格には、ね、
名もなきやつらのたまにエピソードが入ってくると非常に泣けるんですよ、うん、コブラも最初はパシリ集団なんですよね、うん、その生まれた時がガラガラヘビっていうチームのパシリで、もうなんか買ってこいとか言われてるような族やったんですけど、ある時からねコブラはね、俺たちはパシリじゃねえって言ってガラガラヘビがなくなった後でもね、コブラ存続してたんですけど、リンダにいじめられてるんですよ。で初代代理みたいなやつがいるんですけど、そいつが俺たちだって走りてえんだみたいな、あの辺に泣けます。こうすごいやつらじゃないんですけどね、その本当に下っ端チームの一人みたいなやつがすごい泣ける。あすごいなみたいな。
吉田先生はああいうあの人情的なものから、ああいうちょっと非常なものまで、
うん、
本当幅広いですよね。
そうですよね。
でギャグ、基本はギャグなんですよね、うん、
だから他のね、うん、喧嘩漫画とか不良漫画の、うん、大御所の人たちってやっぱりそのジャンルからなかなか抜け出せないんですけど、うん、吉田先生は割といろんなジャンルの、ね、うん、ものが描けるし、
短編とかもね、
そう
面白いですから、
ね、やってるところがね非常に良いので、うん、まあ本当あのこの間ちょっとね黒い残響の話しかできなかったんで、今回全部読み直して、うん、あの語れるようになったなっていうので語りたかったと。というか今すっげー自分の中で荒くれないとか今更ねもう多分みんなからしたらお前何今頃っていう話だと思うんですけどね。
ベキ
ベキ、いやベキ関係ない。だからもうペプシマンも関係ないからもうね、ほんと唐突にペプシマンの話してるから何のことか全然わかんないと思いますよ。急にそんな話されても、ということでどうも皆さんありがとうございました。